の癒しと気づきの旅。こんにちは、癒しセラピストの郁美です。
郁美さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
本日は3回目の収録ということで、今日はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、今日は、自分らしく生きるっていうテーマでお話ししたいと思います。
自分らしく生きる、なんかこう簡単なようで、はい、すごくここを自分らしさって何って悩まれる方多いんじゃないかなと思うんですけど、自分らしく生きるってどういうことなんですかね。
自分らしく生きるっていうのは、自分の個性や色を出して生きるっていう、とても大切なことだと思っています。はい、
自分の個性、いわゆるその強みだとか弱みだとか、なんかそういうことをこう理解してあげるとか、自分で分かってあげるみたいなことなんですかね。
そうですね。やはりこの生きてるうち、生きるって、その自分らしさを大切にして生きていくっていうのは、とっても大切なことだと思っていて、でそれを、その自分らしさをどうやって見つけていくっていうのは、本当に一番大事なことじゃないのかなっていうふうに、自分らしく生きるのが今とても難しいと思っているので、そこを分かって、自分のことを分かってあげることって、とても大事なことじゃないのかなっていうふうに感じています。
結構その自分らしく生きる、自分らしさを見つけることが難しいっていう方が多い中で、いくみさんはなんかどのようにして自分らしさって気づけましたか？
やはりこの周りを見て、こう焦ってしまったり、素晴らしい方を見て、私なんかって思ったり、今本当にこのたくさんの情報がある入ってくるので、
はい、
そういうことに振り回されたりした時に、自分がやはりこう辛くなったり、モヤモヤしたり、なんかね、すごい自己嫌悪に陥ったりしたこともあるんですけど、その時に、自分を見つめ直す機会をいただいて、それで、こう周りを見るようになって、楽になっていったっていう感じなので。
それはいつぐらいの時のお話ですか？
それはやはり、そうですね、もう現実の中で生きていたので、やはり何年前ですかね、体の学びをするようになって、で精神的なその学びもするようになって、それからですかね。それまではやはりその現実の中で生きていたので、そうですね、
体の学びをすることで、結構その心もほぐれたみたいなところがあるんですかね。
そうですね、体の学びっていうのも、いろいろな、この奥深いんですが、前回もお話ししたと思うんですが、体を学ぶことで、本来の自分が人間っていうものが分かってくるじゃないですか。なんで、ね、呼吸するのかとか、血液の流れとか、あと憂鬱になるとお腹が痛いとか、もうなんかそういうこと全てが体の学びで、そこからいろいろなことが見えてきた。だからその現実生きてる私たちは、そういうことを知ることによって、全てがこう、明確になっていくんだなとか分かってきて、あ、そうかっていうふうに気づいてきたって感じです。 なんか何言ってるのかわからないかもしれないんですけど、
体
私
の、
はそれで、いろいろ、カナビ、本当に肉体的な、現実的なこの肉体の学びから、そういう目に見えないエネルギーのことを気がついて、いろいろなこうところにこうシフトするようになった、フォーカスするようになったっていう感じ
なんかさっきのこうお腹が痛いとかっていうお話だと、なんかこういうことがあった時にお腹が痛くなるよねっていうことをまず自分で分かった。だからなんかこう過度に不安にならなくなったとか、そういうこともそういうことですか？
そうですね。だからその脳と腸が一緒に一緒っていう関連してるっていうのを聞いたことあると思うんですが、その感情が脳に行き、私たちはその中枢神経があって末梢神経があるんですけど、でその神経は、自律神経とか体性神経とかあって、で、その自律神経に交感神経とか副交感神経があるんですけど、で、その神経と脳がつながっていて、その思いによって、その体も変わるし、なんて言うんでしょう。すべてがその指令によって、私たちは、体も動くし感情も動いていくんですけど、だから例えばその本当に私たちの時代に帰ると徒競走ってあったんですけど、運動会の時にその前にすっごくお腹が痛くなって、なんかもうお腹の調子が悪くなるっていうのが、その感情によって体がそういうふうに変わっていくとか、
走りたくないなーとか なんかビリになったら嫌だなーとか。
そう、だからちゃんとその脳と感情が関連してるとか、あとその大好きな人のことを思うと、なんかほっぺがあったかくなって、なんかこう本当にこうどんどん恋してる人が美しくなるのも、やはり感情とそういう脳とその体が一緒、関連、連動してるっていうことなんです。だからそういうことをこう考えると、本当にこの神秘的で、たくさんたくさん私たちって知らないといけないこともたくさんあるなっていうふうに思っていて、だからこの自分らしく生きるっていうテーマも、その目に見えるその世界だけではなくて、その現実は周りのことが気になって、本当はこういうふうにしたいけど、こうなれないんだっていう、それもただ自分が思ってるだけで、自分らしく生きたらいいんですよっていうのをお話ししたいなっていうふうに思ったのが、その今日のテーマなんですけど、うまく言えないんですけど、その自分が思ってる世界だけではなくて、もっともっとこうどんどん広がっていく、自由な世界が、幸せな世界が広がるんですよっていう、そういうことをお話ししたいなって思います。
確かに、こう、ちょっとこう、ネガティブな感情が渦巻いてる時って、本当にこう、結構自分の周りの世界しか見れてなかったりとか、なんかこう、自分の置かれてる状況だけで、なんか、比べたり悩んだりするんじゃないかなって思うんですけど、視野を広げようという、なんかそういうことであってますか？
周りから「こうした方がいいんじゃない?」とか言われたり、あなたにはこういうのが合ってるんじゃないかなって言われても、自分自身が違うって感じたら、それは違うことで、例えばなんかこのまま働いてたら退職金がいっぱいもらえるのに、なんで今辞めるの?っていう方がいらしたとして、でもその方は、自分がずっとやりたかったアートのお仕事とか、いろんなやりたかったことを やりたかった道を選択するってことなので、その周りは驚くかもしれないけど、それに向かって進むことによって、そのこれからの人生が充実感を得られるし、その心が軽くなっていくし、自分の生き方を選択するっていうことなので、それがいいってことだし、あとその海外旅行に行って楽しんでる人がいるけれども、でも自分は田舎でその自然の中でのんびり暮らすことがいいって思ったら、それはそれだし、あとはその少し自分が違ってても、その今このこういうスタイルが流行りだったとしても、自分はそうじゃないって思ったら、その自分がこの正直に生きることで、自分らしさが自分のその人生が出来上がっていくことで、この自分の生き方、人生で良かったんだっていうふうに思える日が来ると思うので、他人に惑わされない、自分の軸を持つっていうのがとても大事なことだと思っています。
確かにこうちょっと人と比べてしまうこと、特になんか今って SNS もたくさんいろんな人がこう見れる中で、なんかこうこの人の方が素敵だなとか羨ましいな、いいなって、なんかそういう感情から多分こうちょっと自己肯定感が下がってしまったりだとか、苦しくなっちゃうことってあると思うんですけど、なんかそれをこう自分は自分でいいんだっていうふうに軸を持ってあげるっていうことですかね。なんか、なかなかすぐには、もう明日からそのマインドで行こうっていうふうにはできないかもしれないですけど、これはなんか言って何度も何度もこう繰り返し、自分は自分でいいんだって思うことが解決策ですかね。
そうですね。なんか本当に自分が得意なことや好きなことをすることで、自分らしさが分かるというか、心地よかったり、ウキウキしたり、しっくりきたりすることが、その気持ちになることが、あ、これ自分らしいんだなっていうふうに、何かしてても、落ち着かなかったり、安心感がなかったりした時には、あ、これは自分らしいことじゃないんだっていうふうに、自分の感情を見てあげることで気づくと思うんですね。だから、そんな感じ、ちゃんと自分に知らせてくれてる、そこで。
へえ、なんか自分の感情、自分の本当の感情に耳を、目を、心を傾けてあげるということですかね。確かになんかこう忙しかったりだとか、なんかこう例えば仕事で怒られたりとかすると なんか自分ってダメな人間なんだとか、なんか苦手できない人間なんだとかって思ってしまいがちなんですけど、本当の自分が好きなこととか得意なことを思い出してあげたりだとか、なんかその自分の心がいつ動くのかっていうところに敏感になるってすごい大切なことですね。
だから、なんか仕事でその上司の方に叱られた時は、あ、自分にはすごい可能性があって、その上司は私のために今こういうふうにしてくれてて、言ってくれてて、私に全然その期待してくれてなかったら、もうそのまま何も言わないんだっていうふうに、ポジティブに考えていくことで、またそこで、あ、自分の可能性が、出てくると、感じられると、あ、可愛がってもらっちゃったりしてるんだっていう。
確かにポジティブマインドになれますね。怒られてるんじゃないね。こんなに手をかけてくれて、こんなに気にかけてくれて、愛されてるなっていうふうに思う。
そうな
ありがとうございます。なんかすごくこう、郁美さんと話してて、なんか前向きな気持ちになれたというか、なんか心温まったんじゃないかなと、なんか聞いてる方もそんな気持ちになったんじゃないかなというふうに思いました。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今日も幸せな一日でありますように。